これが、まあ、写生か。で、これですね。これ、皆さんご覧になったかもしれないですけども、うんうん、いや、これ本当に、これもすごいなと思って、で、いろいろ確か書き込みもあったと思うんですけど、はい、これ見ると、まあ、そもそも構図というか、この女の子が、確か、実際にはこの一番下にあるように、左側、はい。にありますが、これ最初からこの左側だったのか、いろいろ、まあ、試してというか、どういう経緯だったんですか、
は
い
一番最初はその左上の29番ですね。わかる読めますか29って書いて
ある。左上ですね。
はい、そうですね。まだ藤が一番下まで垂れ下がっていなくて、はい、結構バラバラな感じで、で、奥の方にちょっと人がかがんでる人がいるんですよね。
あ、本当だ。
なんか布をかぶった人がいて、で、手前の方は結構蝶なんかも飛んでいて、うん、で、最初は多分イメージがこういう感じだったんですよね。はい、で、それをもっと、わかりやすく、狂気っていうのをわかりやすく示すには、はい、まあ、藤を前面に出して、この圧迫感というか、脅迫観念みたいなものを出していった方が、まあ、より伝わるだろうというふうに考えて、はい、前面に藤を描いていって、うん、で、最初はこの女の子だけだったんです。すいません。女の子だけだったのもあったんですけど、全部、ゆりかご入れちゃったんですけど。ゆりかごがない状態もあったんですけど、その、やっぱりなんか、ここのキーワードが欲しいと思って、はい、うんなって、編み出したのはその、赤ちゃんのいないゆりかごで。で、そのゆりかごの形も、その、車輪がついてる方、車輪というか、こう、揺れる、はい、なんて言うんでしたっけ。ゆりかごの形もこういう形がいいのか、はい、ああいう形がいいのかっていうのを考えて、うんうん、で、大きさはどのぐらいがちょうどいいのかとか、まあ、いろいろ考えて。
なるほど。いや、これ、まあ、他の作品もやっぱりそうなのかもしれないですけど、はい、その本番は当然これって決めて書くと思うんですけど、下図は相当、なんでしょう、大枠の書きたいテーマとか思いはあるにしても、はい、この細かい構図っていうのは下図で相当いろいろ変わったりというか試すんですか、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。結構変わります。
うん。その出来上がった完成品の裏にはこれだけあったっていうのがやっぱり分かってすごくやっぱり面白いなというふうに思ったんですけど。
よかったです、
はい、なん
か。
さあそしてですね、展示の最後にあったやはり私映画とても印象に残ったんですけども、生まれるという、はい、まあどちらかというと、まあ個人的な感想としては、そこまでの書かれているものはやはりその松井さんが、テーマにされているその恐怖とか、はい狂気とか痛みとかをダイレクトに、まあ、感じていたんですけども、うんうん、この生まれるっていうのはまあ、死があって、まあ、裏表なのかもしれないですけど、その、生。
はい。
っていうので、なんかすごく最後に、スーッとなんか心が、なんて言うんでしょうね。まあ、さらに現れたみたいな感じしたんですけども。
ありがとうございます。
これ当然最後に持ってきた意味みたいなものあったと思うんですけども。はい。これは
今回のこの展示って、9つのセクションに分かれているんですね。はい最初は児童と自殺から始まって、幽霊、世界中の子と友達になれる、V、ふわけ、鏡面、クソーズ、ナルシシズム、で、カナタへっていうタイトル、はい、一番最後の部屋がカナタ、その未来に向かって、どうやって私たちは生きていこうかという考えるようなもの、うん
はい、
そういったものを作品を展示させてもらっていて、この生まれるっていう、この作品に関しては、はい、まあ、去年ですね、あった震災のオークションのために制作したもので、うん、その震災のオークションの時に限ってですね、が、まあ、普段の仕事とはもう全然切り離して、うん、とにかく、被災地の方に寄り添えるようなものを描かなければならないなと思って、描いたものだったので、うん、ちょっと全然違うテイストというか、はい、のものになっています。う
ん、これはほとんどが今回展示されているものは、そのさっきの憲法家が中心だったと思うんです。これは違うんですよね。
はい、紙なんですね。うん、これ、私、そうですね。資本に書いてるのはもう本当に久しぶりで、ずっと絹に描いていたんですけど、はい、紙に書いたことで結構新鮮な発見がありまして、絹に描いていると、大体こう、絹ってやっぱり布なので、こうやって網目状になっていますよね、近くで見ると。で、大きな面で見るときには、ぼかしなんかにはすごく向いてるんですけど、この網目があることによって、ものすごく細かい作品を描くのには、この網目の点の上にしか墨が乗らないというか、墨がつかないので、 結局抜けちゃうんですよね、描いた線が。なので、細かい作品を描くのには、あまり絹は向いていなくて、どちらかというと、紙の方が、やっぱりフラットなので、墨がちゃんと乗る。
そしてですね、まあ、展覧会のところはこれが生まれるが、まあ、最後だったと思うんですけど、やはり僕は、まあ、今日ぜひ伺いたいのが、皆さんもひょっとしたら気になっていると思うんですけども、この展覧会の、まあ、告知のところですね、やはり松井さんが初のアートディレクションを手掛ける映像作品が3月に公開とのことなんですが、はい、すいません、プレッシャーかけてるわけなんですけど、今どんな状況で、まあ、もし話せる範囲で、なんか少しいただけると嬉しいなと。
は
い、
そうですね、まず、映像の世界は全く、いつも私の制作している状況と全然違うので、もういろんなところでもう戸惑いがあって、本当に勉強になります。いつもはそのアトリエで一人でこもって、まあ、ちまちま絵描いてるわけですよ、はい、一人で。もうずっと、アイデアも全部、全部自分でやるので、全部一人の責任になってくるんですけど、映像の場合は、もう結構、何百人とかの人が関わってきて、これを担当して、あれを担当してみたいになってくるので、もう本当に責任重大なプレッシャーを感じています。でも、作品自体は、私は一応監督という、
素晴らしい。
形で、絵コンテから全部考えてるんですけど、はい、お楽しみにという感じでしょうか。
じゃあ、ある程度、もう固まってる、
ね。もうそれは、はい、映像の内容は固まって、はい、長さ的には1分から3分ぐらいの作品になっています。
ああ、じゃあ楽しみに、はい。初監督作品ということになります
ね。そうです。プレッシャーです。
楽しみにしてます、はい。はい。さあ、そしてですね、ぜひ、もう2012年も明けましたので、伺いたいんですけど、今後、
はい、
まあ具体的でも、漠然とでも構わないんですけど、うんうん、その画家松井冬子として新たにというか、こんなことにチャレンジしたいとか、
うんうん、
もし具体的なものでもいいんですけど、あるとしたら。
そうですね、基本的には、大きなテーマは変わらないっていうか、変わらないけれども、その、はい、もっと具体的に興味のあることや、その個人に関わることに、もっと詰めて追求していきたいなという気持ちがありますね、はい、やっぱり詰めれば詰めるほどいいものが出てくるので、はい、もっと具体的にもっと詰めていいものを制作していきたいと思います。
なるほど、楽しみにしてます。
ありがとうございます、はい、
さあそして最後になんですけども、まあ、ここにいらっしゃってる方も、まあ、ほとんどの方はもうすでに展覧会見ていらっしゃると思いますけども、番組のこの、ラジオ美術館のひょっとしたらまだ見ていない、まだ見ぬ人へも含めてですね、まあ、メッセージというか、あえて松井さんから一言いただけると。
はい、はい。私の作品は、一つ一つ結構じっくり見ていただけるものとなっているので、時々作品の横にコンセプトがしっかり書かれていますが、そのコンセプトに関しては、私はこういうふうに考えて制作していますという、提示ではあるんですけども、ご覧になる方はもう本当にご自由にご覧になっていただいて、もちろん構わないというか、はい、そういう気持ちでおります。うん、で、なんか、この絵の意味がわからないって言った時に、ちょっとそこからヒントを得て、また自分の中でこの考え方を増やしていったりとか、自分の中で、まあおこがましいですけど、こう問いを投げかけてみたりとか、うん、そういうきっかけになったらいいなというふうに思っています。なので、そうですね、自分を思い描くこうきっかけのようなものになれたらいいなというふうに思います。う
ん、なるほど。今後も、ご活動、ご活躍を楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい。ということで、今日は、ラジオ美術館、画家の松井冬子さんをお迎えしてお話を伺いました。松井さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。